アジサイがとても綺麗。アジサイの色は土のpHで決まるのはご存知の通り、酸性で青、アルカリ性で赤になるんだとか。誰も管理していないこのアジサイの土壌は中性かな。隅に石灰撒いたらグラデーションになるのかな。来年試してみよう。朝食、卵かけご飯。手抜きだが卵が高騰しているのでごちそうです。昼食、畑からトウモロコシを一本収穫。皮を剥いてみると、綺麗に実が詰まっていました。早速焼く、焼きもろこし。回しながらガリガリと食べるのは久しぶりだ。が細く粒が小さいのであっという間に完食。美味しいだけに物足りないですね。夕食、4割引きお惣菜セット。閉店間際のスーパーへ行くと珍しくお惣菜がたくさん残っている。じゃあ今日は和食でまとめよう。しめ鯖の厚みがバラバラすぎて従業員のやる気のなさが伝わってきます。もうちょい頑張れ。煮物、それでも煮物は食べる。もっちりとした里芋が美味しい。去年収穫した里芋もまだまだあるんだよな。雨間に畑へ行こう。じゃがいもはもういつでも OK。 一本だけ青々としているのは芽が出ず追加で植え付けたもの。ここまで育てば小さいじゃがいもがついているはず。ズッキーニは取り遅れ、雨で一気にお化けになってしまいました。でもまあこのくらいなら食べれる。がしかしトウモロコシは小さい。こちらは肥料不足かな。そしてナス科のミニトマト、ナス、ピーマンが小さいままなのも肥料不足かも。トウモロコシとナス科は残差、収穫後に残った葉や茎が大量に埋められていたゴミ畑なので窒素飢餓を起こしているのかもしれません。有機物を分解する微生物に肥料である窒素が消費されてしまい、肥料をまいても苗が育たない現象です。しかし有機物は徐々に分解が進み肥料となる。肥料不足だと大量に追肥しているとある時期を境に今度は肥料過多になってしまう。生の残差を直接畑に埋めると肥料のコントロールがとても難しくなるのです。こんな時はしばらく土に残る化成肥料よりすぐに抜ける液肥をこまめにまいた方がいいんだろうな。忘れずにジャガイモの実も回収。今回は1個しか収穫できませんでした。激レアなので味わって食べねば。がしかしおそらくえぐい。